最初に聖書を読むっていう時の姿勢を申し上げておきたいと思うんですが、聖書を読むのは教科書を読むように読んじゃいけない。どうもね、キリスト教で聖書を教科書のように読まないといけないというこの習慣といいますか伝統ができない。聖書が聖典だから、聖書に書いてあることを疑っちゃいけないっていうね、書いてあることを信じるのが正しい信仰だっていう、そういう傾向があるみたいです。私はそれはかえって不真実だというふうに思うんです。なぜならば、書いた人がそのつもりで書いてなかったらどうするんですか。それを勝手にですね、これは聖書は神の言葉だからその通り信じなければっていうふうに言うと、私は書いた人が天国にいて困ったなって言ってるかもしれない。そうじゃなくて、聖書は聖典なんですけれども、その読む姿勢によって今日聖書が聖典になるっていうことだ。教科書のように読まない、それはどういうことかっていうと、例えが悪いかもしれませんが、あの古文書ってのがありますね。あの古い家の物の中から出てきた、特に古ければ古いほど明治がある、新聞に明治維新の頃の、 あの町人の日記が出てきた、大阪町人の目から見た明治維新、新選組がえばって困るとかね、いろんなそのそういうのが非常に身近に庶民たちはどう感じたのかっていうのが見えてきたんで、それからのなんか今度本に出版される、若い大学の女子の人がやっぱり日本語ですけど翻訳しなきゃ分かんないですから、翻訳してくれて読めるようにしてくれたってなりましたね。聖書もある種の古文書、しかも古文書も古文書はかなり、しかも原本のない古文書なんです。例えばパウロという人が書いたっていうんだったら、そのパウロの直筆のものはまだないですね。それを写し取ってきたものが残っているっていうことですから、あの最初に頭に入れておかないといけないのは、聖書は最初から翻訳ものなんだということも忘れちゃう。イエス様や、あるいはイエスの弟子たちが話してた言葉通りに書いてあったんじゃない、新約は。アラム語っていうので話してたのが、それがギリシャ語に翻訳されて書かれる。私たちは新約聖書の原点っていうのはギリシャ語なんだっていうのは知ってても、ギリシャ語が全ての原点かというと、もうすでにそこに翻訳がある。翻訳っていうのはちょっと刻ったらしく言って、インタープリッタープリテーションって言います。その通訳をするっていうのには、あのインタープリテーションの意味の背後には解釈っていうのもあるんです。ですから、それを書いた人の解釈も当然含まれるっていうこと。このヨハネによる福音書なら、ヨハネによる福音書を書いた人は、その伝え聞いたこと、あるいは見たことをどう解釈してギリシャ語に表したかっていうふうに読み取らなきゃ、真実な忠実な読み方ではないかもしれないというふうに思うんですね。ですから、そういう意味では科学的な聖書の研究っていうのも十分に参照しないと、考古学、歴史学、今の時代にこうだって言ってることが、もう50年経つと、あの頃はこう言ってましたが、なんていうふうに変わるかもしれません。そういう可能性がありますね。で、私も限られた知識の中で、そして今一番新しいと言われるものをこう汲み取りながら解釈していくわけですが、今日の21章はよくご覧になると、ヨハネによる福音書の付録の部分だということが分かった。その前のところを見てください。本書の目的なんていう見出しがついて、新教大学これが便利なんですが、まあ、便利であるし時々ちょっと不便ということもあるんですが、20章の31節でヨハネによる福音書は終わっているわけですね。そして突如として21章にその後ってこう話が出てくるんです。 この21章は付録だというのは保守的な学者も進歩的な学者も一致しているどう見てもそれか文体やいろんなものは違うんですね。さらに私は教科書のように読んじゃいけないというふうに言うのは21章の4節を見るとまたもや弟子たちはそれがイエスだとは分からなかったと書いてある。ところがすでに20章で弟子たちは復活のイエスに会ったことになっているんです。だからそういう教科書のように歴史の本のように読もうとするとあれまだ分かってないのかっていっぺんあったのにまだ分かってないとかですね。それから墓に行ったのはペトロ一人だったのが何人かが行ったとかですね。その内容もよく見てみると矛盾していることが出てくるんです。ですからそういうところはあれおかしいなってそこで引っかかって読んじゃいけないというふうに思うんですね。21章がじゃあ付け足された意図は何だったんだろうというふうに考えた方がいい。そうすると一応イエスの復活で終わっているんですが20章はですねもう少し復活のことを強調したいというふうに思ったんですよね。あるいはもっと復活のイエスを強調したい。そこでまた伝えられているその伝承話を元にして、さらにこのヨハネと名乗るこれはもう明らかに複数になりますね。20章までのヨハネと20章からのヨハネとはちょっと違うと思いますからそういう人が何か意図を持って書いたんだというふうに考えた方がいい。とするとここでのポイントは何だろう。一つは場所的な問題。その後イエスはティベリアス湖、昔の工学ではテベリアという、これはガリラヤ湖と同じ。ガリラヤ湖のことをティベリアスというんですが、これはそのイエスの弟子たちの出身地でもある。特にペトロだとか、あるいはゼベダイの湖なんていうのは、生粋の漁師であるわけですね。ガリラヤ湖。で日本中に言えば産湯を使ったそのきついの漁師だからもうガリラヤ湖のことならもうどこでももう目つぶってでも分かるというぐらいのことだったろうと思うんですね。その漁師たちがいつの間にか彼らはガリラヤに帰ってるわけです。そしてもういつもの生活にもう戻っちゃった。イエスの弟子だったってことを忘れたかのようにですね。そういうふうに書いてある。ところが夜通しやって何も取れない。これは少し聖書を読んだ人はははってこう分かるんです。ルカによる福音書の5章っていうところにシモン・ペトロがイエスに招かれるあの記事が出てるんです。それとそっくりなんです。夜通しやったけれども取れなかったんで、ね、そしてイエス様に言われて網を下ろしたりいっぱいになった。それでペトロが悔い改めてですね、今日からあなたは人間を取る漁師にしてあげようっていうそういう話があります。それとちょっと似てるんです。何も取れなかった。ところが夜明けにイエスが岸に立っておられてイエスだとは分からなかった。でここも面白いですね。そのイエスが弟子たちに言葉をかけたその最初の言葉は子たちよ何か食べ物があるか。これは聖なるキリストの言葉にふさわしくないね。いきなり第一声、おい腹減った食い物ない、何か食べ物があるかっていう言い方、仕事の最中じゃないですか。そしてもう少しプロセス考えれば嫌になってるところでしょう。いろいろやった上に一匹も取れてない、イライラしてここでこのまま帰ってまた網を作らないといかんとかね、で今日は売り上げがないぞとか、そんなこうイライラしてるところはおい食い物ないか、こういうことが来るんですよ。弟子たちは多少イライラしながらそんなことありませんよってこう この答えは不見論だったわけですね。そうするとイエス様が、じゃあ御庭に網を下ろしなさい、そうすると取れるよってこう言われた。聖書で握っていうのは特別の意味があります。握っていうのは神様の場合、マタイによる福音書の25章の最後の審判の時にイエス様おいでになって羊飼いが羊とヤギを右と左に分ける、右側にいる者に対しては祝福された者よっていう、左側は呪われた者よっていう、その右っていうのは聖書によって神の側です。だから使徒信条でも神の右に座しね、そういう象徴的な意味があります。だから右側に下ろしてごらんっていう言い方は、ここでは単なる神の側っていう意味を持っていると思いますね。やったら大量なんだ。でそこでペテロが気がついて、あ、主だってこう言った。そうするとペテロは自分が裸だったに気がついて、それでこれがまたペトロらしいエピソードですね。上着をまとって水に浮く、どちらも似たようなもんだと思うんですけども、ここはペトロの律儀さみたいなのが現れてるエピソードで、他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってくるっていうんですね。ところがそこで不思議なことが、それである人はこの9節から後の話はまた9節から12節っていうのは後から挿入したっていうふうに言う人もいるんですが、陸に上がるともう炭火用意してあって、そして魚が乗せてあってパンもある。そうすると最初の多い食い物あるかっていうのはおかしいですね。自分で持っておいてね、用意できるものがあったのに何か食べ物があるかってこう弟子たちに聞いた。イエス様のこの呼びかけっていうのはね、素晴らしいなと思ってます。すごい優しさだ。イエス様は恩着せがましい方じゃない。いつでも自然にね、なんか頼むよっていう姿勢です。してあげようってね、じゃなくて、お俺の方食べ物あるからもう仕事辞めて来いよじゃなくて、取れないの分かってるんだけど、おい食べ物あるかってこう起きる。その裏に腹減って大変だなっていう、俺も食いたいんだけどなっていう、そういう匂いを感じるじゃないですか。弟子たちがびっくりして、そして引き上げて丘に来たらもう炭火用意してあった、食べる用意ができて、しかももうすでに魚も乗せた、どこで手に入れたのか。イエスがちゃんと食事の用意して待ってた。それから弟子たちがその取ってきた魚をまた引き上げてみたら、153匹もの大きな魚、153という数字をめぐってまたいろんな会社があるんですが、結論的に言うとどういう意味か分かりませんと言った方が正直だ。そのあんまりしてね、これをね、うまく何と何をかけて何を足した数はこうやったらっていう、そんな解釈もあるんですけれども、通俗的な解釈は、その当時地中海に住んでいた魚の種類が153だっただろうというふうに言われる。だからそのことを通して新約聖書の一つの表現の仕方っていうのは、魚を取るという表現で伝道するっていう。地中海っていうのはその当時の全世界、地中海の全域とかね、世界の全ての人を砂と漁するっていう意味、あらゆる人を受け止めるっていうニュアンスが持ってるんだというふうに言えると思うんですね。ついでにですが、ちょっと気になる方がいらっしゃるといけませんから言っておきますが、8節の陸から200ペキスばかり、ペキスって何だろうって思われるかもしれません。これ約45センチ、旧約の表現では1アンマっていうのと同じ。なんで45センチって半端かというと、肘から指の先まで、その頃メジャーなんてないわけですね。ですから 物を測るときに手っ取り早くすぐ肘からこうやって
これでいくという
ふうに数える。200ペチっていうのはこれで200で、45センチですから、まあ大雑把にピッとするのに半分に割ればいい。だから100メートル弱だな、100メートル弱のところにイエス様がいたんだなっていう、いや船がいたんだっていうふうに考えたんですね。これはちょっと一つの常識的なことですね。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。これも全ての人に対して伝道して、そして一人も漏れがいないっていうね、そういうニュアンスが込められてるかもしれない。さあそこで私はこの21章のこのストーリー、1節から14節までのストーリーで一番深い意味があるなと思うのは12節です。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。これが僕の今日の第一、さあ出発だっていうね、その第二につながりました。くたびれ切った弟子たち、朝の食事っていうのは一日の出発です。しかも活力を得る。最近もよく言われますね、健康法で絶対に朝食を抜いちゃいけない、朝食が大事だってよく言われる。一日の活力の出発点ですね。さあ来て朝の食事をしなさい。これはイエスの十字架と復活の意味をびっちり含めているような気がするんです。弟子たちのイエスに対するピント外れのあり方、イエスはすでによみがえっているのにまだ弟子たちは旧態依然たるその生活態度のまんまで、つまりイエスに対してピント外れのまんまで元の仕事に戻っている。まるでも前のことは何もなかったかのようですね。さあ来て朝の食事をしなさい、普通にです。ここへ来てごめんって言った人から順番にさあどうぞじゃないですね。イエスも何事もなかったかのようにさあ来るんだよって、よしして今日一日始めようよって、よし私はここにイエスの本当の愛が、弟子たちがですね復活者としてのイエスに出会うっていうことは生前のイエスに出会うっていうこと、これを私の言葉で言い換えると神としてのイエスじゃなくて人としてのイエスの限りない優しさに出会うっていうこと、これが大事ですね。2000年のキリスト教でちょっと神としてのキリストを強調しすぎたんじゃないか、あるいは力強いキリストを強調しすぎたんじゃないかなという嫌いを感じているんですが、そうじゃなくて私たちと同じでありながらその愛においてもうとことん我々のそれを超えたあり方をしかも具体的に示しています。私たちだったらとてもできないところをイエスは淡々としてさあまた始めようよっておっしゃる。しかも朝の食事をしようよ、これはねああくよくよってしないです、さあ出発だよっていうニュアンスじゃないでしょうか。いやまだあれが残っていますとか、これもベアリンですとか、そんな言い訳も一切不要でイエスはさあみんなおいでよっておっしゃってください。無条件の許しと新しい出発がイエスにで示されているような気がするんです。それがこの付録の著者の一番言いたかったところじゃない。だからそれがあるから終わってるのにまだ足さないでおれなかった。そこをこの前の話の続きで読むとかそういうふうにするとこのニュアンスは取れなくなっています。だからそうじゃなくて伝えたいと願ってたところのその 情熱と言いますか、その信仰がこれを書かせてるんだっていうふうに受け取ると私たちにも伝わってくるような気がしませんか。さあ行こうって前向きにおっしゃる。その進んだこともそれをぐちょぐちょぐちょぐちょおっしゃらないで、私たちにとって確かな時は今しかないわけですね。もう済んだことごちゃごちゃ言われてももう戻れないとすると、一番確かな今に向かってイエスがさあ一緒に行こうよっておっしゃる。これに対してただありがとうございますって答えて出発する、それが信仰者。キリスト教的な救いっていうのはある特定の状態に到達することが救いというふうに思ってらっしゃる方が多いんですが、私はイエスが示された救いっていうのはいつも今からの出発だと思います。そのまんま、あるがまんまの出発なんです。イエスがそれで引っ張ってくださる。いいよ、いいから、まあ一緒に行こうっておっしゃる。それに私たちが心を動かされて出発するということではないかと思うんですね。それが復活のイエスの私たちにとっての、まあ、意味のような気がいたしますね。もう今からちょうど20年前ですけれども、横山はじめさんという方が膵臓がんでですね、分かってからわずか2ヶ月後に51歳で亡くなるということがありました。ですからもし今生きてらしたら71歳になるんですが、これはご本人にとってもショックですが、ご家族にとっても大ショックですね。気がついた時には完全に手遅れで、しかもお医者さんに長くて2ヶ月でしょう。奥さんもご主人も信仰者だったんですが、奥さんが横山美恵さんとおっしゃるんですが、亡くなられたあと8年も経ってからね、彼女はこういうふうに言ってらっしゃるんですが、あれから8年近い歳月が流れました。横山の信仰の遺産を一人一人が心の中の沖として、沖っていうのはあの炭火の残るの大きい、その大きいです。だからこう消えない、ずっとね大きい、一人一人が心の中の沖として与えられた長谷川をしています。パパが生きている間に信仰告白をしてほしいという父の希望を果たし得なかった長男も、大学3年の時のクリスマスに信仰告白をさせていただきました。支援の中に涙を持って種まく者は喜びの声を持って刈り取る、本当にそうだ。その後息子さんも信仰告白するようになった。自分がいながらって思うんじゃないですか、何ほっといてもっと早くどうして気づかなかったんだろうとか、いろんなことを、そしてしかもとっても頼もしい素敵なご主人だったようですから、なおさらこの立ち上がるのに手間取ったんですが、ところがその立ち上がるきっかけはですね、お嬢さんの言葉にあったんですね。お嬢さんがですね、過去のことに涙するだけでは神様に喜ばれないと思うのよ、パパはもう後ろではなくて前にいるのだからっていう、ね、パパは前に、この言葉が彼女の信仰の支えだ。ついね、後ろにいる存在として後悔になってしまう。そうじゃなくて、前に復活のイエスと共に先に待っている。こう思ったときに、彼女は災いが祝福に変えられるんだなっていうことを肌身で知ったというふうに言っておられるんですね。その後はこの三重さんにもお仕事が与えられ、息子さんは1年浪人したんだけど大学に 20年経ってますから、もう立派な社会人であり家庭人であろうというふうに思うんですが、ここでパパは前にいるっていうそのお嬢さんの言葉、これは復活を信じる私たちにとって共通する大事な認識じゃないでしょうか。イエスの前にいる、そして先に召されたものも後ろに遠くなっていくんじゃなくて、一日経てば経つほど近くなっていく、近づいていくんだ。これが復活の希望に、しかもさあ一緒に朝飯食おうって教えてくださるイエスと共にある者にとっての希望になるじゃないでしょうか。いろんな過去とそれを背負ってるんですけれども、まずイエス様にありがとうございますってついていきたい、そういうしましょう。天のお父様、今日もお招きありがとうございます。とても大きな顔のできないものであるのに、いつも共にいて罪を負ってくださって、また私たちを心の深みから新たにして出発させていただくことを本当に感謝いたします。どうか私たちもとてもイエス様のようにできませんけれども、少しでもイエス様に似た気持ち、イエス様の愛をいただいて、この週触れる人々にまたあなたの愛が少しでもお取り次ぎできますように、どうぞお助けください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。